皆さんこんにちは、めぐみです。今日は恐れの先に成長がある、コンフォートゾーンを抜け出せというテーマでお届けしたいと思います。皆さんね、もしかしたらコンフォートゾーンって聞いたことあるかもしれないんですけれども、これはですね、めちゃくちゃ大事な概念になってきます。情熱を見つけていくと、でこの先のね、熱狂のステージに行くと、使命を見つけると、自分の可能性を広げていくという時にですね、このコンフォートゾーンを抜け出すっていうことがめちゃくちゃ大事なんですよ。で、このコンフォートゾーンっていうのは、何かっていうと、自分が安心できる、慣れた環境っていうことですね。自分の、家だったりとか、昔からの友達だったりだとか、家族だったりとかね、もう安心しきっている環境ですよ。はい、リラックスできるというか、なんか気使わなくて済むというか、それがコンフォートゾーンなんですね。慣れた仕事とか、ドキドキしない飲み会とかね、そういうのがコンフォートゾーンです。でそのコンフォートゾーンっていうのは、結構楽なんですよ、慣れてるから。だから、自分なんかこう自由にね振る舞えたりだとか、その慣れた仕事だったらサクサクこなせてね、早かったりとかするんですね、仕事がこなすのが早かったりとか。でもこのコンフォートゾーンの中にとどまり続けると、なんと成長しないんですよ。でそのコンフォートゾーンを、丸のね円だと思ってもらうと、その外側にアンコンフォートなゾーンが広がってるんですね。アンコンフォータブル、快適ではないゾーンっていうことです。そこには恐れだったりだとか、不安だったりだとか、怖さ、大丈夫かなっていう、心配感、そういうものが広がってるんですね。でそこのことをラーニングゾーンって言うんですよ。チャレンジゾーンって言ったりだとか、ラーニングゾーンって言ったりだとか、シンプルにフィアゾーンって言ったりすることもあるらしいです。フィアっていうのは怖いっていう意味ね。ストレッチゾーンって言ったりだとか、いろんな言葉で、表現されるみたいなんですけど、その心理学の流派によってね。でもここではラーニングゾーンというふうに言いますね。そこは、どういうふうなゾーンかというと、怖いんですよ。シンプルに。これやったら大丈夫かなとか、私にできんのかなとかね。これやって失敗したらどうしようとか、変に思われたらどうしようとか、知らない人間関係の中に飛び込んでいくとか、新しい仕事にチャレンジするとかね、例えば大きなお金を使ってやりたいことにチャレンジするとか、怖いじゃないですか。シンプルにね、自分よりもすごいと思う人たちの輪の中に飛び込んでいくとか、めちゃくちゃ怖いですよね。大きなお金を投資して学びに投資するとか、自分が分かんない家を買うとか、そういうのって怖いじゃないですか。だけどそこの怖い領域に飛び込んでいかなければ成長しないんですね。だからこのコンフォートゾーンを飛び出して、アンコンフォータブルなゾーン、恐れのゾーンに飛び込んでいくっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。でこの恐れのゾーンを抜けるとね、恐れを抜けると成長とか、そう、自分の学びとかっていうのが広がってるんですね。え、本当に面白いですよね、心理学って、人生って。はい。でね、やっぱりこの恐れに飛び込むっていうことがやっぱできないじゃない。そう、勇気を持って、人間関係に踏み込むのもそうだし、自分のやりたいことを試してみるとかもそうなんですよ。だからこのアンコンフォートなゾーン、グロースゾーン、チャレンジゾーン、ラーニングゾーン、なんて言ってもいいんだけど、とにかくその自分の快適安心安全なゾーンを飛び出してチャレンジしていくっていうことが、自分の成長のため、情熱を見つけていくため、自分がもっとやれることが増えていくためには不可欠なんですね。でね、ちなみにこのチャレンジゾーンを飛び越えすぎちゃうと、パニックゾーンって言って、もう自分がね、例えばもう精神的に不安定になっちゃったりだとか、体壊しちゃったりだとか、メンタル疾患になっちゃったりとか、そういうゾーンに入っていくらしいので、パニックゾーンに行かない程度に、そのコンフォートゾーンを抜けるっていうことが大事です。で、じゃあどうやったらこのね、コンフォートゾーンを抜けていってね、言ったらコンフォートゾーンを広げていくっていうイメージなんですよ。最初は怖いんですね、新しい仕事も。でも1年間その仕事やってたら、もうそれもまたコンフォートになっていくでしょ、快適になっていくじゃない。だから抜け出てそこを開拓すると、自分のコンフォートゾーンが広がっていくんですよ。だから私は最初ね、ビジネス始めたばっかりの頃は10万円使うのもめちゃくちゃ怖かったです。 なんかセミナールーム借りるのに10万円みたいな、怖っみたいな、この10万円でねセミナールーム借りて誰も集まんなかったらどうすんのみたいな、来月の売り上げがなんか落ちたらこの10万円どうすんのみたいな、めっちゃ怖かったわけですよ。だけど今とか普通に会場費だけで1000万とかかかりますからね。だから広がったわけよ、コンフォートゾーンが。うん、出せるお金の金額がこう広がってるってことは、ね、コンフォートゾーンが広がってるわけじゃないですか。でもそれも最初は10万円出すのも怖かったけど、それはねドキドキしながら30万円のなんか会場をね抑えてみるとか、ドキドキしながら100万円のなんかパーティーを主催してみるとか、もう怖いって思いながら広げていったわけですよ。うん、伝わりますかね。なのでこのコンフォートゾーンを抜け出して外側にチャレンジをしていくっていうのが自分の成長のため、強いては自分がねより大きな可能性、より大きな夢を叶えていくために必要不可欠なのね。うん。でどうすればこのコンフォートゾーンを抜けていけるのか、恐れを飛び越えて、うん、自分の快適領域を広げていけるのかっていうと、もう皆さんお分かりですね。ここまでのステップっていうのはそれができるようになるための準備だったわけですよ。だからステージ理論、自分のことをね大丈夫だよと、ありのままの自分を認めてあげて、うん、受容してあげてね、失敗してもうまくいかなくても十分価値があるんだからっていうふうに自分のことを認めてあげる、受容をしっかりやる。で解放、いらない価値観をどんどんどんどん手放して、あ、手放しても大丈夫なんだ、手放しても別に死なないんだっていう体験をする。そして人とつながるね、人とウィンウィンの関係を作って、この人に、うん、相談してみようと、この人だったら助けてくれるかもしれないっていうサポートを見つける。そうするとだんだんだんだん自分がこのね、うん、安心安全なコンフォートゾーンから抜け出て新しいチャレンジをすることができるようになるんですよ。恐るべきステージ理論でしょ。だからこれが自己需要もまだまだできてなくて、こう手放す、ね、練習もしてなくって、サポートをしてくれる人も見つけられない状態でね、とにかく新しいチャレンジだとかって言ってコンフォートゾーンを抜け出せって言っても、やっぱりなかなか抜け出れない。やっぱり人ってね怖いじゃん。でこれは本能から来てるんです。昔ね、私たち の頭ってまだ原始時代の脳のままだから、環境はね、こんなハイテクになっても、脳は結構原始時代を引きずってるから、うん。で昔の原始時代って、その安心安全な場所にいないと死ぬのよ。そう。ここの土地はね、なんかこう、安心安全だと。ね、マンモスも来ないし、なんか木の実とか、もうたくさん落ちてるし、あ、ここは安心だって言って、ね、コンフォートゾーンにいるわけ。だけどそっからね一歩を出ていくと、なんかもう死ぬかもしれないわけじゃん。他の部族が襲ってくるかもしれないしさ、うん。だから安心安全な場所を出ると死ぬ可能性があったから、根源的に私たちは怖いわけですよ。そう、慣れてないところに行くっていうことが、うん。だけど、まあ、今の時代死なないから安心してください、死なないんで。そうで、今の時代は別に顔出しで SNS をね、一番最初にやるときは怖かったかもしれないけど、死なないじゃん。別に。アンチコメント書かれてもね、死なないから。安心して。その原始時代の脳はね、恐れをなんかこう言ってくるんだけど、死にませんから。はい。あ、ちょっとすいません。話がそれました。で、そう。だからいきなりね、やっぱり、その、自分のね、安心安全の領域の外に出ろ。チャレンジしろ。行動しろとかって言われても、やっぱりなかなか、なんか慣れ親しんだ価値観の外に出るのって怖いわけですよ。だけど、皆さんはここまでね、毎日毎日音声を聞いてくれて、うん、理解してくれてるはずです。あ、自分は自分のことを絶対に何があっても味方でいてあげられるんだっていう自己需要。そう、手放しても死なないじゃんっていう解放の練習。そして、うん、共感でね、人とつながることを覚えていたならば、その安心安全の領域を超えてね、新しいことをチャレンジするっていうことができるようになっています。まあ今なってなくても大丈夫。何回も音声聞いて、うん、自分に落とし込んでください。うん、で、これは本当にね、この、まあコミュニティとかに入ってるとすごく得やすいかなと思う。 まあ、手前味噌なんだけど、私プロジェクト F っていう企業のコミュニティをやっていて、でそこは本当にそのサポートも得やすいし、仲間とかのその助けとかも得やすいから、みんなね、安心安全の領域を飛び越えやすいんですよ。あ、じゃあやってみようかなと。新しいチャレンジやってみようかなって。みんながシンガポール行くんだったら、自分一人でシンガポール行くめっちゃ怖いけど、みんなが行くんだったら一緒に行ってみようかなみたいな。アンコンフォートなゾーンに飛び込めるのね。コンフォートゾーンを抜け出して。だから皆さんもそういうふうになんか一緒にねやってくれる、まあ、仲間とか、うん、先行く先輩、もう私ここ全然怖くないからおいでよって言ってくれる先輩を見つけるとか、まあ、そういうふうに工夫してね、自分の恐れの領域を飛び越えてください。はい、いいでしょうか。で、今やね、私もなんか何も恐れてないように見えるかもしれませんが、もう全然そんなことないです。私も未だにね、怖いことはいっぱいあるし、もうこれやったらね、もうどうしようこれとか、本当にやるとか言っちゃったけど、私マジやんのかな、怖いよみたいなことってね、いくらでもある。うん。でも、やりきった時には、もうそこはもうコンフォートなゾーンになってるんですよ。私がね、一番最初に100人のセミナーした時は、もう本当前に立ったら足が震えましたから、怖いよみたいな声が震えてね、あ、100人の前で喋るの無理みたいな。だけど、それも何回もやってたら、もう今私別に100人の前に立ってもそんな緊張しないから、コンフォートゾーンが広がったわけね。うん。なので、皆さんも恐れを乗り越えて、外側に行けば、そこが新しいコンフォートゾーンになります。そう。だから、恐れを乗り越えよう。一緒に乗り越えよう。おう。うん。でね、私、シンガポールに移住した時、もう、なんだろうな。ワクワクする気持ちと、まあ、怖い気持ちと、めっちゃ泣いたんですよ。シンガポールにね、移住しようかなって思って、下見に来てね、で、その、なんか噴水ショーみたいなのを見た時に、なんかもういろんな思いが込み上げてきて、なんかずっと、なんか海外移住したいなと思ってて、なんか夫の海外移住についてきたけど、なんか私は自分の仕事で海外移住したかったから、なんかそういうことの思い出したりだとか、なんか自分の手で掴め取れるんだみたいな高揚感とか、でも一方で、ね、シンガポールって物価も高いし、うん、もう家賃とかね、うん、ちょっとファミリー向けのマンションだってもう100万とか しちゃいますから、本当に私はここでやっていけるのかなとかね、日本のプロジェクト F のね、まあ、お客さん、日本在住のお客さんが多いわけだから、本当に私にはね、離れていかないかな、みんな。私はもうめぐみさん、シンガポールに行ったんだったらもういいやって思われちゃわないかなとか、本当にいろんな恐れが私、こう、襲ってきてね、めっちゃ泣いたんですよ。うん、噴水見ながら。もう、あんな噴水見ながら号泣してる人いないと思う。でも、私は知ってたの、この理論を。コンフォートゾーンを抜け出した時に、ね、恐れを飛び越えて、うん、チャレンジゾーンに入っていく、ラーニングゾーンに入っていく、その時に一番成長するんだということを、ね、恐れを乗り越えた時、大きな恐れを乗り越えた時に一番成長するんだということを私は知っていたから、だからシンガポールに移住できたんですよ。で、淡路の1000人イベントもそうね、めちゃくちゃ怖かったの。1000人も集客できるかな、淡路にですよ。だからすごい怖かった。だけど恐れを乗り越えた先に成長があるってことを私は知っていたからやるって決めれたんです。だから皆さんもね、恐れの先に成長があるということを信じて、うん、恐れを乗り越えてください。はい、応援しています。なので今日ね、もしよかったらコメント欄に、うん、どんな恐れを乗り越えようかなみたいなことを書いてもらえると嬉しく思います。はい、1回や2回でね、納得できることじゃないと思うね。これからの人生の中で怖いな、でもやりたいなっていうことが出てできてきた時に、この音声を思い出してほしいなというふうに思います。ではまた次回の音声でお会いしましょう。さようなら。